声の議会だより、令和元年8月1日発行、ナンバー206。編集と発行は大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー206では、令和元年6月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話 366-0011、内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、委員会審査のあらまし、可決した意見書の用紙、6月定例月議会で審査された案件と議決結果、終わりの挨拶でそれぞれにページ番号をつけています。なお、代表質問と個人質問の質疑答弁では、近畿大学は近大、近畿大学病院は近大病院、メルシー法狭山株式会社はメルシー社と適宜略称しています。目次、代表質問、日本共産党議員団代表、北村英二、1ページ。代表質問、公明党代表、北義雄、2ページ。代表質問、大阪維新の会代表、西野茂嗣、3ページ。代表質問、未来創新代表、鳥山武、4ページ。代表質問、改新狭山代表、井上健太郎、5ページ。代表質問、清風クラブ代表、山本久雄、6ページ。個人質問、深江陽子、7ページ。個人質問、花田正文、8ページ。個人質問、松井康介、9ページ。個人質問、久山佳代子、10ページ。個人質問、中野学、11ページ。個人質問、橋正史、12ページ。個人質問、上谷元忠、13ページ。個人質問、松尾拓実、14ページ。委員会審査のあらまし、建設構成常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会、15ページ。意見書を可決しました、16ページ。6月定例月議会で審議された案件と議決結果、17ページ。7月緊急議会で審議された案件と議決結果、18ページ。終わりの挨拶、19ページ。目次終わり。代表質問、日本共産党議員団代表、北村英二、1ページ。メルシー社に関して市長は反省をしているか。問い、市長の法令や市の要項無視などから膨大な正常化作業が今日なお続いている。同じ間違いを起こさないための反省をしているか。答え、事業を拙速に進めたこと、内部統制が十分に機能できなかったこと、それらを含めて私の管理監督責任が不十分であったこと等々、重大な過ちを犯したことについては猛省している。 二度と起こさないとの強い決意のもと、コンプライアンスを組織の命題として不断の改善に取り組み、姿勢の信頼回復と山積する課題の解決に邁進していきたい。近代病院移転に関して、問い、厚生労働省が近代医学部の堺市への移転に伴う病院再編計画に同意したことや、大阪府との協議内容など市民には知らされていない。広報やホームページへの掲載、タウンミーティング等、市民への公表を要望する。また、小児周産期医療を含む28診療科目、300床規模の病院と、南河内医療圏での三次救急医療の確保という基本方針に変わりはないか。答え、国の同意に関してはホームページ等により情報提供し、今後も状況に応じて努力する。跡地の医療機能は医療需要を踏まえて、身近で安心して医療が受診できるよう、小児・周産期・二次救急等の医療機能の確保を大阪府・近代・本市の三者協議で続ける。市長の立場として、300床のベッド、28診療科目という市民の強い思いは、三者協議の場で今後もしっかり伝える。18歳までの医療費助成の実施を重点施策にして早期実現を。問い、現在大阪府内では6市3町が18歳まで実施、河南町は本年6月議会で18歳までにし、さらに19歳から22歳までは償還払いとする要項で実施を決めた。市長の所信表明で子育て先進都市を目指すとしていることからも、重点施策としてこの早期実現を求める。答え、18歳までの医療費助成拡充は大きな魅力の一つであると認識している。一定の目処が立てば当然この事業は考える。ただ本年10月から幼児教育・保育無償化制度がスタートする中で、新たな財政負担を現時点では見通せていない。財政状況を見極めた上で判断する。高齢者のお出かけ支援対策を。要望、高齢者の運転免許の返納促進も含め、交通や買い物の不便な地域対策として、本市にあったお出かけ支援対策の検討を求める。憲法9条への市長見解は、意見、戦争放棄を謳った憲法第9条は、世界に誇るべきもので、決しておろそかにしてはならないものである。また、国際社会に平和を訴える国であってほしいと強く願っている。交通安全対策と道路改修について、問い、区画線などの改修は特に小学校周辺を最優先で、また傷んだ道路の計画整備を求める。答え、緊急性のあるところは早急に補修するなど、安全安心に努める。代表質問、公明党代表北義夫、2ページ。所信表明を受けて、問い、地域包括支援センターの狭山ニュータウン地区への新設について。答え、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、狭山ニュータウン地区への地域包括支援センターの新設に向けて検討を進めていきたい。問い、財政健全化、行財政改革について。答え、仮称大阪狭山市行財政改革施策別計画を今年度に取りまとめることとしており、 財政健全化を含めた今後の行財政改革の取り組みについても検討していきたい。問い、市内循環バスルートの見直しについて。答え、循環バスだけでなく路線バスも含めたルートの見直しを南海バスとともに検討していきたい。問い、副市長二人体制について。答え、今後山積する課題に対して行政運営に係るトップマネジメント及びガバナンスの一層の強化を図り、複雑化・多様化する行政事業に迅速かつ的確に対応するため副市長二人体制としたい。問い、放課後児童館における待機児童の解消に向けた受け入れ体制の充実強化について。答え、放課後の子どもの居場所づくりに取り組む団体に対して新たな制度の創設を予定しており、子どもの放課後の居場所に選択肢を増やすことで総合的に待機児童の解消を図っていきたい。ため池太陽光発電モデル事業の契約について。問い、本年3月、ため池太陽光発電モデル事業の契約について、バイデン収入の中でメルシー社に入金されてないものがあると聞いていた。3ヶ月経過しているが進展はあったのか。答え、支払いが滞っている金印の支払いを促してきた結果、本年6月10日に平成31年3月までの7ヶ月分の農業振興交付金が支払われたが、事業実施者経費がまだ滞ったままである。道路の整備について。問い、市道辻山高倉寺線の手塚山学院大学前の道路は大きなバスなどが通行しガタガタになっている。市の見解を伺う。答え、今後も舗装修繕計画に基づく長期的な視点での事業推進に加え、緊急性のある場合は早急に補修工事を実施し、市民の安全安心につながるよう努めていきたい。網膜色素変性症の方の暗所視。暗は暗い、所はところ、視は視力の視。暗所視支援メガネを日常生活用具給付事業に追加することについて。問い、網膜色素変性症は治療法が確立されておらず、国の指定難病の一つである。暗所視支援メガネは小型カメラで捉えた映像を明るい状態で使用者の目の前のディスプレイに投影する。これを日常生活用具給付事業の対象に追加することはできないか、市の見解を伺う。答え、現在のところ大阪府内においては暗所視支援メガネを日常生活用具給付事業の対象品目としている自治体はないが、他府県の自治体で取り組まれているところもある。今後は暗所視支援メガネの性能や機能などの情報の収集を行うとともに、近隣市町村とも情報交換を図りながら調査していきたい。代表質問。大阪維新の会代表西野重次、3ページ。古川市政2期目における行財政改革について。問い、本市の財政状況は非常に厳しく、行財政改革が喫緊の課題である。行財政改革に対する具体的な取り組みについて伺う。答え、今後 ICT の活用や民間委託などを推進していく。行財政改革推進本部会議を開催し、今年度中に行財政改革施策別計画を策定する予定である。期間は令和2年度から6年度までとし、 今年度からできるものはすぐに実施していく。要望、改革の内容を公開し、透明性のある対応を要望する。行政評価委員会が毎年行っている行政評価を次年度の予算編成に反映されるよう要望する。職員の働き方改革や意識改革を行い、業務上の無駄の削除と効率化を図られたい。行財政改革の一環として、一般職員の給与は本市の実情に即した見直しを要望する。幼児教育の無償化について、本年10月、3歳から5歳までの幼児教育が無償化の見通し。問い、財源をどのように確保するのか。答え、財源の負担割合は国が2分の1、大阪府と市が4分の1だが、公立施設は全額が市の負担となる。今年度は全額臨時交付金により措置されるが、来年度以降は未定である。国に対し継続した財政措置を要望する。要望、公立幼稚園が3円、子ども園が1円あり、相当な負担となる。本市の負担額を明確にし、2年目以降も無償化が継続できるよう準備を進めることを要望する。問い、今後の取り組みについて、答え、条例等の改正や無償化対象者の抽出作業など準備を進めている。今後、保護者、事業者に対して説明を行っていく。要望、無償化まで時間がない。未就学児の保護者から無償化に向けて不安の声を聞く。丁寧な説明を行うことを要望する。大阪狭山市水と緑のネットワーク構想について。問い、本構想についての取り組みを伺う。答え、本構想は狭山池公園、福池オアシス公園、西新町公園周辺を中心に四方に伸びる河川を遊歩道で結ぶ構想である。空間の利活用、整備の方法は民間活力の導入も検討していく。要望、公園事業の民間活力の導入事例として天王寺公園の天芝があり、飲食店や産直市場、宿泊施設などが併設されている。本市にも天芝のようなにぎわい拠点を作るべく事業推進を要望する。市民の声を反映できる構想にすること。文化面からも人が集まるにぎわい拠点づくりにすることを要望する。本市の災害時応援協定について。問い、迅速な災害対策を実施するため関係機関と平時から連携を強化することが重要である。見解を伺う。答え、災害時応援協定の協力事業者との緊急連絡体制表の更新を毎年行い、総合防災訓練にてより実践的で効果的な訓練を行っていく。要望、平時より大規模災害を想定しシミュレーションした上で実際の連携について備えることを要望する。総合防災訓練では各協力団体と連携を取り、訓練内容を決定するよう要望する。代表質問、未来創新代表鳥山武氏、4ページ。所信表明と市政運営方針について。問い、新たなまちづくりの担い手養成が急務であり、ニュータウン活性化には現地に職員の配置が肝と考える。答え、先進地情報の収集や交流の促進、ノウハウ等の継承機会の提供などを検討する。 職員が現地に出向く必要性も高まってくる。最適な連携、協力体制を検討していきたい。要望、活性化は地区住民等が主体的に自分ごととして取り組み、行政は支援する形になってしまっている。職員は町づくりのプロであり、行政も自分ごとに。本市としての史跡狭山池の活用方針。問い、国登録記念物で都市公園の大堀公園を視察した。狭山池の活用方針と日本遺産申請の結果と今後は。答え、水と緑のネットワーク整備を行い、新たな価値創造につなげたい。日本遺産は関係グループや関係団体と連携し、再度申請する。子育て・教育について。問い、古川市政2期目の抱負とコミュニティスクールについて。答え、児童虐待・貧困格差・待機児童問題等に全庁を挙げて注力する。総合教育会議でコミュニティスクール導入の議論を活性化させる方向性を確認した。教育振興基本計画改定の骨子案に盛り込み、検討を進める。事務局内で導入のあり方など議論を進めており、各学校の管理職にも指示をしている。要望、コミュニティスクールは、教師と子どもの現場から始まった教育改革。教師や地域に丁寧な情報提供をお願いしたい。行財政改革について、問い、市政運営の基本は財政にあり、効率的配分、税収確保、経営力、稼ぐ力が求められている。答え、直ちに財政破綻する状況ではないが、実質収支が年々減少する厳しい見通し、今年度中に仮称行財政改革施策別計画を策定する。要望、職員の意識改革や経営感覚が不可欠になる。職員の専門力が発揮できる人事政策等の検討を求める。多世代交流の居場所づくりについて。問い、地域コミュニティの活性化には、生活圏域半径500メートルに誰もが立ち寄れる居場所が重要になってくる。会館借り上げ補助や放課後、100歳体操サポーター等の認定有償ボランティア制度を構築してはどうか。答え、必要性は認識している。地区役員等の負担軽減の効果的な手段だが、会館管理の安全確保など検討が必要である。市民公益活動促進本部会議等の場において検討したい。要望、千葉県流山市が自治会館の開設修繕費や支援費、賃貸料支援、体操、脳トレ等のできる人材を介護度・重度化防止推進員に認定し、有償派遣する仕組みを2年前に紹介した。地域福祉を支えている人を支援する仕組みの検討を求める。スポーツ・文化振興の一方策として、問い、将棋の西山女王が里見女流四冠を退け、初防衛を果たした。市民の活躍を祝し励ますのは行政の務めでは。答え、広報誌やホームページ、庁舎玄関付近の空間や電子掲示板活用など情報発信のあり方を調査研究する。代表質問、改新狭山代表井上健太郎、5ページ。ため池太陽光発電事業について。問い、大鳥池、大間池浄水場、濁池、それぞれの発電所において支払いが滞っているバイデン料金額と期間は。 答え、契約上株式会社共立電気製作所からメルシー社に対し農業振興交付金として月額税抜き87万5千円が3ヶ月ごとに支払われることとなっている。しかし昨年9月から本年3月分までの7ヶ月分合計661万5千円が滞っていたが、本年6月10日付で入金があったとメルシー社から報告を受けた。問い、メルシー社の経理はどうなっているのか。残高と地元へ支払うべき年度末までの支払い予定について。答え、本年6月10日時点の残高は890万6726円。支払い予定額は6月末に岩室財産区へ75万円、9月末に東の財産区、池尻財産区、堺市へ計400万円、上下水道部へ49万8960円となっている。しかしながら、契約そのものを見直すことについて、相手方企業と交渉中であることをご理解いただきたい。意見、前回3月の報告以降の必要経費などを考えると、残高は220万円ほどになり、地元の支払いができなくなることが心配で質問したところ、同年6月7日金曜日のこの一般質問通告の締め切り後、同日を挟んだ6月10日月曜日に7ヶ月分が入金されたという綱渡りのような状況が報告された。今後このような事態にならないよう、メルシー社を強く指導し、相手方に対して契約に沿った支払いがされるよう求めていただかねばならない。このような状況であるのに、契約そのものを見直す必要に迫られているとのこと。ずさんで拙速に進められ、白紙撤回に至ったグリーン水素シティ構想が残した負の遺産ともいえる。正常化を進めたいとの思いは同じ。丁寧に正確に手続きを進め、その進捗の迅速な報告を求める。グリーン水素シティ事業等に関して、問い、岩室財産区特別会計に濁り池の使用料に充当する金額が入金されたとのことだが、これは事実か。事実であれば手続きに至った経緯を含め詳細な説明を求める。答え、太陽光発電設備を設置した時点からの使用料相当額の損害として300万円の請求をしており、本年5月24日付でメルシー社は2年目の1年分150万円を入金した。これは監査の結果を受け、本来メルシー社が岩室財産区へ支払うべきところ、誤った認識で池の原地区及び同水利組合へ支払っていたことから、本市が同社に支払いを停止するよう指導し、留保していた分である。問い、この使用料相当額の損害としての収入について、議会として予算審議が行われていない。速やかに岩室財産区特別会計の予算案を提出するよう求める。答え、現在岩室財産区を構成する岩室地区と池の原地区の関係団体と管理組織の設置に向けた協議を進めており、並行して同事業の契約関係にかかる整理をしていることから、年度内に編成できるよう調整している。意見、丁寧に正確な手続きと早急に予算計上されるよう強く求める。代表質問、政府クラブ代表、山本久雄、6ページ。市政運営について、本市の人口は増加傾向にあるが、数年後の大学等の転出による中間人口の減少等で、本市のにぎわいの低下が心配される。 問い、早期の行財政健全化の実施について。答え、直ちに財政が破綻する状況ではないが、年々厳しくなっていく。将来的に持続可能な行財政運営を図るために、行財政改革の取り組みを推進していく。問い、近代病院等の跡地利用について。答え、跡地における医療機能の確保を含め、狭山ニュータウン地区と一体となった新たなにぎわいづくりや都市魅力の創出を図る。問い、狭山ニュータウンの活性化について。答え、狭山ニュータウン地区活性化指針に基づき、活性化に向けた取り組みを進める。問い、大阪・河内長野線の整備や、河内長野・三原線の渋滞解消策について。答え、大阪・河内長野線の整備については、大阪府及び堺市に毎年要望している。府道・河内長野・三原線の交差点に右折レーンの設置、黒山警察署に信号機の時差調整などを要望してきた。問い、地場産業や農業振興等について。答え、農業・商工業の業種間の交流促進や地産地消・地場流通の取り組みを進める。小学校教科担任制と外国語・英語の教科化について。問い、文部科学省は2020年度から小学校で英語を教科化し、小学校への教科担任制の導入を決めた。本市の現状と対応等について伺う。答え、すでに小学校高学年で教科担任制を実施している。小中学校の教員が小中学校間で段差のない外国語指導の実現に研究を重ねている。小学校における教科担任制の充実に向け、国の動向を注視していく。図書館の広域相互利用について、問い、市民から堺市の東図書館の利用要望がある。図書館の広域相互利用の状況と対応について伺う。答え、本市では平成24年度から広域相互利用を実施し、現在は南河内、中河内地域の10市町村及び大阪市と協定を結んでいる。堺市は本市との相互利用には慎重な立場をとっている。双方にメリットとなる提案を打ち出し、引き続き協議を進めていく。交差点、歩行者だまりや通学路等での安全の確保について。問い、交差点での悲惨な事故を受け、各自治体は交差点や通学路等の再点検を始めている。本市の現状と取り組み、対策等について伺う。答え、本市の調査の結果、交差点が約90箇所あり、そのうち防護柵が全くない交差点は34箇所あった。防護柵など設置可能な交差点では通学路を優先的に対策していく。ため池の保全・環境整備について、問い、本市にはため池が約118箇所ある。ため池の維持管理への特例措置や大阪狭山市水と緑のネットワーク構想を拡大したため池の保全・環境整備について伺う。答え、本市のため池は所有形態が市や財産区、個人と異なっており、すべてのため池をこの構想に取り入れることは難しい。本年4月交付の農業用ため池の管理及び保全に関する法律に基づき、国、大阪府や水利組合等と連携を図り、ため池の維持管理に努めたい。個人質問、深江陽子、7ページ。 府営狭山住宅東側のり面のツツジを守る。問い、繁殖力旺盛なクズによりツツジが失われかけている。大阪府の管理となる場所であるが、市民の住環境を守り市の花であるツツジの景観を保つという点から、大阪府と連携し早急な対応策を取っていただきたい。答え、大阪府と本市で草取りを年1回ずつ実施している。クズなどの除去について大阪府に対して強く要望する。コミュニティセンターへの図書返却ポストについて。問い、現在市内3駅に設置され利便性が高いと好評である。本市南部の住民の要望や高齢者や幅広い利用者の返却場所となりうるため設置を要望する。答え、一定のニーズは把握している。指定管理者や関係部署と協議し必要性や効果等を調査研究する。大野台子ども園跡地の有効活用。問い、跡地の活用計画はあるのか。地域活性化を根幹に据え住民の意見を聞きながら計画を進め、場合によっては説明会を実施してほしい。答え、具体的な計画はない。規模や立地を勘案しながら地域活性化および行財政改革の観点から検討が必要であると考えている。自治会に情報提供をしながら進めたい。教育環境の整備について。問い、教育環境整備の基本的な方針について。答え、本人や保護者と丁寧に話し合い学校全体で指導支援する体制を構築する。問い、合理的配慮の必要な子どもへの取り組み、不登校の子どもへの取り組み、小学校35人学級について。答え、医療的ケアの必要な子どもには看護師を配置しインクルーシブ教育を実施している。支援学級や通級指導教室では個別の支援計画と指導計画を作成し活用している。不登校の未然防止や早期発見に努める。情報を共有し教員及び専門的な外部支援人材を活用し個別支援し実施している。35人学級や教員の加配措置等の拡充を大阪府に要望する。個人質問、花田正文、8ページ。保育の待機児童について。問い、幼児教育の無償化による待機児童数及び潜在的な待機児童数の増減予測は。答え、待機児童数の増減予測は現時点では難しい。本年4月の待機児童は0人だが、保育ニーズの喚起も予想される。さまざまな要因を勘案しながら保育の提供体制の整備に努める。問い、無償化により施設利用の児童が増加することへの対応策は。答え、新たに施設の設置が必要となった場合養老複合施設を推進していただきたい。放課後児童会事業などについて。問い、放課後児童会の現状と課題は。答え、東放課後児童会にて46名が入会待ちの状態で、新たな教室や支援員の確保も難しい状況である。問い、本年7月1日の教育委員会の機構改革の目的や狙いは。答え、就学前保育とのスムーズな接続を考え、放課後児童会事業を子ども政策部に移管し、民間事業者と連携しやすい環境を作ることで課題解決につなげたい。問い、 子どもの居場所づくりの推進について。答え、子どもの居場所づくり推進事業費補助金制度を創設し、地域で活動されている団体を支援し、子どもの居場所づくりを進める。要望、放課後児童会の安定運営のためにさらなる尽力を。子どもの居場所が増えるような制度を要望する。私立子育て支援世代間交流センターアップップについて。問い、子どもの放課後の居場所としての活用ができるように事業を計画してはどうか。答え、世代間交流事業として市民共同による講座を実施している。また夏休みの宿題教室を大学生のボランティア協力のもと実施する予定である。今後も世代間交流広場を居場所の一つとして充実させていく。要望、すべての世代の市民が交流できる環境の提供と子育て交流広場の土日開館の実現、地域の方々との交流が深められる事業を提案していただきたい。個人質問、松井康介、9ページ。安心安全な街づくりについて。問い、信号機のない横断歩道で一時停止をしない車が多い。JAF のアンケート結果では、実に 86.2% が横断歩道での一旦停止をしていないと感じている。交通マナー向上に向けた取り組みについて伺う。答え、信号機のない交差点や危険と思われる交差点については、カラー舗装や横断旗、啓発看板の設置など対策を講じてきた。継続して狭山池祭りや産業祭りといったイベントで交通安全啓発活動を行う。問い、平成28年12月定例月議会で高齢ドライバーの事故防止について伺った。その後の取り組みは。答え、運転免許自主返納キャンペーンや運転免許証返納卒業式を本市老人クラブ連合会主催の新春園芸大会で行った。また、高齢者事故の多くがアクセルとブレーキの踏み間違い事故であることから、反射神経実年齢チェックや自動ブレーキを搭載したサポートカーの同乗体験も行った。問い、登下校中の子どもたちの安全を脅かす事故が多発している中、通学路等で見守りボランティアを行っていただいている皆さんについて改めて考える必要があると感じた。現在の取り組み状況と兵庫県明石市や東京都日野市などが取り組んでいるスクールガードの導入について伺う。答え、現在本市の統一した仕組みとして確立されていない。今後、議員ご紹介のスクールガードについて調査研究していく。社会から孤立している状態にある人に対する支援について。問い、引きこもりの長期化、高年齢化が進んでおり、いわゆる8050問題が深刻な状況にある。社会問題化していると認識し、未然に防ぐための専門相談機関の設置、不登校や未就労等にも対応できる関係機関の連携が急務であると考えるが、答え、各相談支援機関が相互に連携しながら支援機関の機能強化と周知啓発に努めるとともに、地域での支援体制の整備に努める。個人質問、福山佳代子、10ページ。災害備蓄品に液体ミルクの導入を。問い、2016年4月に起きた熊本地震の際に フィンランドから寄せられた救援物資の中に液体ミルクがあり、避難所などで赤ちゃん連れの母親に大変喜ばれた。災害時の液体ミルクの導入について見解を伺う。答え、一般的な粉ミルクと比べ、価格や保存期間に課題はあるが、メーカーからアレルギー対策などの聞き取り調査や、先進で導入された自治体の事例も参考にして、災害時の二重三重の備えとして検討を進める。要望、粉ミルクとともに災害時における生命維持の選択肢の一つとして、早期導入の検討を要望する。災害備蓄食の有効活用について、問い、本年5月31日に食品ロスの削減の推進に関する法律が公布された。食品ロスの観点から災害備蓄食料の活用法を伺う。答え、本市では食品ロスの観点から、本市や大阪府が保有している備蓄食料を賞味期限が切れる前に、地域の自主防災組織において、防災訓練の際などに食べていただき、備蓄食料をすべて有効に活用している。学校等備蓄推奨事業では、大規模災害発生時において活用できるアルファ化米などの備蓄セットを児童生徒及び職員へ配布し、災害時に学校で利用していただくとともに、3年後賞味期限が切れる前に各家庭に持ち帰り、家庭内においても非常食の備蓄の必要性を高めてもらいたい。市内の通学路と歩道の総点検について、問い、特に南第二小学校南交差点の安全確保について伺う。答え、歩道に防護柵などの安全対策はすでに実施しているが、右折車を避けるため車両が歩道に乗り上げて通行する場合があるとのことから、今後、縁石にポールを設置することが可能か、また啓発看板を設置する方が良いのかなど、再度現地で交差点の形状を調査し、どのような安全対策が可能なのか検討していく。個人質問、中野学。11ページ、児童の通学路の安全問題について、歩道の未整備区間の整備進捗状況を伺う。問い、府道河内長野三原線、半田郵便局北側から東よけ川に架かる橋の歩道整備について、また、府道河内長野三原線、東池尻の南海電鉄の高架下を越え、建材店から散髪店までの区間の歩道整備について、答え、府道河内長野三原線の歩道整備については、地元の協力を含め、将来的に地権者の協力が得られるのであれば、歩道整備に向け検討していく。問い、市道金剛青葉ヶ丘線、大阪狭山市駅東側の銀行からスーパーまでの歩道整備について。答え、大阪狭山市駅の東側の歩道整備の状況については、昨年度に市道金剛青葉ヶ丘線の一部区間の用地買収が完了し、今年度は小学校の夏休み期間中に合わせて歩道整備工事を実施する予定である。東小学校のグラウンド拡張について問い、現在、東小学校は市内で児童数が一番多い小学校である。しかし、グラウンドは狭い状況である。東幼稚園北側にある下池に東幼稚園の移設などを考えてはどうか。答え、下池を運動場の拡張用地とすることは、現時点では非常に困難である。教育施設の近くにある土地であることも考慮し、今後何らかの活用方法がないか、教育委員会としても研究していきたいと考えている。 震災発生時の電源確保対策について、問い、震災や災害発生時の電力網の断絶など、停電時の対策の現状と今後の取り組みについて伺う。答え、視聴者が停電となった場合は、自家用発電機で電気が復旧するまで電源確保を行うが、備えている燃料では約4日間の稼働確保である。要望、現在の発電機だけでなく、さらなる対策が必要である。電源としての機能がある燃料電池自動車や蓄電システム等も検討材料にしてはどうか。市広報誌の月一防災のコラムを市民の皆様も自然防災に対する意識向上や災害時の備蓄品準備に役立てていただきたい。個人質問、橋正氏、12ページ。引きこもり8050問題への対応策について問い、これらは将来的に生活困窮と様々な問題の原因となる可能性が高く、早急に実態把握、相談窓口の周知、各部門の連携、支援体制の検証、拡充が必要と考える。答え、対応する機関として、コミュニティソーシャルワーカー、地域包括、基幹相談、生活サポートセンターなどを市役所南館に集約して設置している。今後もこれらが連携し有効に機能するよう強化を図る。意見。相談者にとって分かりやすい窓口のあり方、なお一層の周知啓発に努めていただきたい。児童虐待防止策について、問い、発見の困難さに加え、関連機関との連携が重要と考える。本市における児童虐待の把握状況及び対策、体制について見解を伺う。答え、大阪狭山市子どもネットワーク協議会等において、一人親相談の実施、関係機関へのつなぎ、保育士、保健師、育児支援員による相談、支援の実施など、さまざまな取り組みを行っている。要望、いち早い対応が重要であり、一般の方々の迷わぬ通報が大切であることを広く周知してほしい。関連機関との定期的な連携も拡充を。安全安心な街づくりについて、問い、防犯カメラの設置状況並びに方針について、また特殊詐欺について、本市における実態把握状況及び本市の具体的な取り組みについて、答え、公共性の高い場所を中心に、市では25台、地域の街頭防犯カメラは56台設置されている。特殊詐欺について、昨年は7件、1750万円の被害となっており、一昨年と比べると減少傾向である。さまざまな行事の啓発を行うとともに、自動通話録音装置の無償貸与も実施している。意見、防犯カメラの設置は地域に負担をかけないように、また、自動通話録音装置については要望が増え、すでに在庫が尽きている。こういう部分にこそ予算を投入していただきたい。個人質問、上谷元忠、13ページ。近畿大学病院移転について、問い、本年4月8日に厚生労働省と大阪府との間で移転について同意され、4月18日報告された。その後の進み具合について、答え、本年5月27日の三者協議において、南河内医療圏における医療事業についての意見交換を行い、小児周産期、二次救急等の医療機能を確保できるよう、大阪府近畿大学とともに協議を続けている。要望、市民の生活安心を 確保するためには、市が近畿大学と大阪府に対して真摯に向き合い、住民に沿った交渉をすることが重要である。太陽光発電モデル事業について、問い、大鳥池南西周辺の住民へのパネル施設の説明会について、答え、平成28年7月19日に、40分間事業の内容や事業実施の経緯について説明を行った。平成28年10月6日は説明を3時間行い、説明会が工事開始後になったことのお詫びと事業内容と経緯の説明を行った。意見、平成28年7月19日の説明会は大鳥池北部の方だけである。池の南部にお住まいの方は、朝起きて池を見るとパネルしか見えない。当初から一緒に説明を行っていれば随分と違ったものになっていた。住民に寄り添っていくことが大事である。岩室財産区に関わる濁り池の不法占有状態解消等を図る行政訴訟の進捗状況について。問い、行政訴訟についての進捗状況と今後の財産区管理運営組織等の設立の見通しについて。答え、口頭弁論が本年3月4日、5月17日に開かれており、原告被告がそれぞれ陳述し、本市は地元と調整中であると報告している。次回は、本年7月22日である。財産区管理会の設立については、住民に調整支援に鋭意取り組んでいる。意見、原告がやむにやまれずこのような状況になったことが根本である。当初から拙速でなく丁寧に行うべき。個人質問、松尾拓実、14ページ。国民健康保険料の引き下げについて、問い、市の保険料と市当局の認識は、答え、所得200万円の標準世帯で、大阪府の統一保険料率で41万9778円、本市は37万2279円である。所得に占める負担割合は高いと認識している。問い、一般会計から繰り入れる自治体もある。本市はどうか。基金繰り入れ額は。答え、本市は繰り入れしてない。激変緩和で基金繰り入れは1億円である。問い、国が1兆円財政投入すれば保険料を下げられる。全国知事会も要請しているが。答え、知事会が1兆円投入を訴え、3400億円となった。国に被用者保険料並みを要望する。問い、均等割、平等割をなくした場合の保険料はいくらか。答え、なくせば206,913円。問い、市の引き下げや抑制の努力を伺う。答え、市と府の両立乖離で激変緩和している。国へ財政支援を要望する。放課後児童会の待機児童解消。問い、東児童会の申請者数と待機児童数及び各学年の待機数は、答え、申請者数223名で、1年1名、2年4名、3年14名、4年23名、5年4名、計46名が待機となっている。問い、今年の夏休みの対応は、答え、午前に開始し、期間延長や受け入れ数も拡充する。問い、子どもの居場所づくりは？答え、富山元気っ子推進事業の拡充や取り組み団体の支援など選択肢を増やす。問い、 大野台認定こども園放課後児童会の定数と対象学年は。答え、定員20名で対象は1年生から3年生まで。問い、待機解消の対策と計画について。答え、居場所の充実や民間との連携も視野に解消に努める。公園の整備・充実については賛同。問い、外区公園数と遊具の設置基準はあるか。答え、外区公園103箇所、遊具設置基準はない。問い、ボール遊びできる公園を要望する。工夫検討について。答え、公園の活用状況を分析し検討したい。問い、清掃維持管理について。答え、除草・剪定は業者委託、清掃はボランティアと業者に委託している。問い、市の増設計画について。答え、遊べる公園・憩える公園を整備・充実する。委員会審査のあらまし、15ページ。議案は常任委員会に付託され審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。介護保険条例の一部改正について。問い、低所得者に対する介護保険料の軽減措置が強化・拡大されるが、実施することによって全体としてどれぐらいの保険料の軽減が見込めるのか。答え、合計で3231万8000円の保険料が減額されるという見込みになる。意見、この条例改正は低所得者層の保険料軽減となり、これは非常に望ましいことである。しかし、財源が消費税 10% 増税を前提にしていることは問題だと考える。審査の結果、可決となりました。手数料条例の一部改正について。問い、租税特別措置法施行令第20条の2、第9項及び第38条の4、第18項が新たに追加されたということだが、この2項について簡単に説明を。答え、具体的には、例えば有料宅地の造成のための施工区域内に所有者不明の土地が存在した場合、中高層の4階建て以上の耐火建築物、このような建築物を建築する場合に、租税特別措置法による軽減措置が受けられる。対象地区は、近畿圏整備法による規制都市区域であったり、都市再生特別措置法により指定されている人口集中の著しい大都市などの区域で、現在本市には対象地区はない。審査の結果、可決となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。副市長の定数を定める条例の一部改正について。問い、副市長の定数を定める条例の一部を改正し、副市長を二人体制とするものであるが、その理由として、行政運営に係るトップマネジメントの一層の強化を図り、複雑化・多様化する行政事業に迅速かつ的確に対応するためということが挙げられている。具体的になぜ二人体制なのか、また二人体制にするにあたり、どのような業務分担等を考えているのか。答え、近代病院や手塚山学院大学の移転への対応、少子高齢化による狭山ニュータウン地域等の活性化をどうするのか、消防の広域化や広域水道企業団への参加をどう進めていくかなど、行政課題として認識している。 この課題を一つの行政運営、トップマネジメントとしてどのように対応していくかということが大きく問われている。現副市長には内部執行、特に業務全般のコンプライアンスの徹底を進める上で、人事や財政など総務文教に関する部門について、また新たに就任する副市長については、近大や手塚山学院大学、あるいは堺市との消防の交渉、広域水道企業団との交渉など、他市及び大阪府等の対外的な交渉について、それぞれになっていただきたいと考えている。市民の皆様にも明確になるような形で周知をしていくので、ご理解いただきたい。審査の結果、可決となりました。一般職の職員の給与に関する条例及び職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正。反対討論。近大病院や手塚山学院大学の移転等の問題が山積し、非常に先行きが不透明である。今後の財政見通しについては、社会保障関係経費の増加や市税の減少が見込まれ、決して楽観視できる状況ではなく、行財政改革を推進していかなければならない。このような状況下で、地域手当を上げることは容認できず、行財政改革のさらなる推進のため、一般職員の給与や地域手当のあり方についても、本市の実情に沿った見直しに取り組まれることを要望し、反対。賛成。毎年その時の社会情勢に適応するために人事院勧告がなされている以上、勧告の趣旨を踏まえた国家公務員給与制度に準拠した制度改正については理解できるものである。ただし、今後の財政収支見通しは、扶助費等の社会保障関係経費の増加や、生産年齢人口の減少による市税の減少が見込まれることからも、市民に対する行政としての責任を果たすため、さらに適正な行政運営を努めるよう求めて賛成。審査の結果、否決となりましたが、本会議での採決の結果、可決となりました。継続審査、太陽光パネル 20% 削減並びに設置場所移動を求める請願。不採択の意見、これまでもパネルの削減及び設置の場所の移動、環境整備についての請願について多くの時間を費やして議論してきた。パネルの削減、移動を行う場合は、新たにその工事費の負担や、売電の停止による売電益の損害が伴い、太陽光発電事業の20年間を一体で計画している関係から、この経費には大きな影響を与えるので反対。採択の意見、費用がかかるかもしれないが、住民の切実な願いであり、20% のパネルの削減を含め協議すべきであり、採択。審査の結果、不採択となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。令和元年度、2019年度一般会計補正予算第2号。問い、申請時聴覚検査業務委託料についてどのようなものか。答え、申請時聴覚検査業務については、主に出産をされた産院で実施するものであり、市内の医療機関に事業を委託している。受診券のような形で渡し、出産された産院で出産後退院されるまでの間に、病院の中で行っていただく検査である。問い、通学路交通安全プログラムについて。答え、 平成27年度に大阪狭山市通学路交通安全プログラムを策定している。毎年各小学校 PTA から通学路における危険箇所の要望があり、教育委員会、学校、PTA、地域、警察、道路管理者が一堂に会して合同点検を実施し、現場を実際に見て安全対策を行っている。問い、通学路について様々な問題が起こっている中、対策を講じていく必要がある。その一つとして、市役所近くにある半田交番の北側の一方通行の道路について、住民の協力も必要になるが、スクールゾーンの規制などを検討してはどうか。答え、スクールゾーンの規制に関しては、警察の所管であるが、地元の同意なども含め、今後検討していきたい。ため池ハザードマップの作成内容はどのようなものか。答え、決壊時の被害が特に甚大なため池として、大阪府が指定する基準に該当する14箇所のため池を対象とし、堤体が決壊した時にどのような範囲、時間で水が流れていくかなどを表記し、避難活動に使っていただくための資料となっている。審査の結果、可決となりました。令和元年度、2019年度、一般会計補正予算第3号。反対討論。地域手当の 13% を 15% に改定するものであるが、地域手当は期末手当、勤勉手当にも連動していること、また財政調整基金を取り崩しての補正予算である。これまで人事院勧告に基づいた見直しを認めてきたが、大阪府内で 15% 以上の指定都市は8市あるものの、市長の判断または財政状況を理由に国基準の支給割合を満たしていない市もある。本市の地域手当見直しの基本的な考え方も、市の財政状況等を総合的に考慮した上で、国基準の支給割合にすることが妥当としている。一般職の職員の給与に関する条例及び職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の審議において、本市の今後の財政収支見通しが大変厳しく、行財政改革施策別計画の詳細は現在担保されておらず、住民サービスへの影響、不安は大きいと反対している。近代病院や手塚山大学の移転など、市民の不安はますます大きくなるばかりであり、現在の財政状況や周辺自治体との均衡を鑑みて、本市の実情に見合った割合にすべきであり、市民の理解を得られるようなものではないことから反対。賛成討論。この補正予算は本市における地域手当の支給割合を国基準との差異を是正し 15% とするものである。国においては地域手当の支給水準については当該地域の民間賃金の水準を基礎とするものである以上、専門的な機関である人事院において客観的な統計データに基づいて作成された基準を適用することが客観的かつ合理的であり、地方公務員給与においても人事院が作成した基準にのっとって支給地域、支給割合を定めるべきとされており、毎年その時の社会情勢に適用するため人事院勧告がなされている以上、勧告の趣旨を踏まえた国家公務員の給与制度に準拠した改正は妥当なものと考える。早急にこれまでの行財政改革の取り組みをさらに進め、より効率的で健全な財政運営による住民サービスの向上に向けて努力していただくことを強く要望し、賛成。審査の結果、可決となりました。 憲書を可決しました。16ページ。労働者協同組合法の早期制定を求める意見書。我が国では個別分野ごとに協同組合制度が整備されてきた経緯があり、農協など事業主のための協同組合、生協のような消費者のための協同組合はあるが、労働者のための協同組合がないことから、出資と労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利法人である。仮称、労働者協同組合の設立を可能とするため、仮称、労働者協同組合法を早期に制定することなどを求めるもの。信頼される政府統計を目指して、さらなる統計改革を求める意見書。我が国の基幹統計で明らかとなった不正調査や不適切な取り扱いは、政府統計に対する国民の信頼を著しく失墜させる結果となった。政府統計は国の各種政策の基礎となるものであり、統計委員会における基幹統計及び一般統計にかかる徹底した総点検と再発防止策の策定を進めるとともに、統計委員会の位置づけの検討や分散型統計機構の問題点の整理、統計にかかる予算、人材や統計にかかるガバナンス、コンプライアンスのあり方についての見直し、必要に応じてこれらに関する法律の改正を行うなど、信頼される政府統計を目指して、さらなる改革を求めるもの。児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書。悲惨な児童虐待は依然として発生し続けている。しつけによる体罰はいらないという認識を社会全体で共有できるよう周知啓発に努めるとともに、民法上の懲戒権や子どもの権利擁護のあり方についても速やかに結論を出すこと、学校における虐待防止体制の構築や警察との連携強化、スクールソーシャルワーカー等の配置のための財政的支援を行うこと、虐待防止のための情報共有システムをすべての都道府県、市町村で速やかに構築ができるよう対策を講じるとともに、全国統一の運用ルール等を速やかに定めること、婦人相談所等との連携を強化し、児童虐待と DV の双方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の体制整備や日本版ネウボラの設置推進を図ること、改定児童福祉法等に基づき、これらについて取り組みの推進を強く求めるもの。6月定例月議会で審議された案件と議決結果、17ページ。議員提出案件、議員報酬の額の特例に関する条例について、否決、多数。人事案件、人権擁護委員の候補者の推薦について、3件、適任、全員。条例、副市長の定数を定める条例の一部改正、特別職の職員の給与の特例に関する条例及び特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正、介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正、手数料条例の一部改正、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、火災予防条例の一部改正。可決、全員。 一般職の職員の給与に関する条例及び職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正、可決、議長採決。一般職の職員の給与に関する条例及び職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正については、採決の結果、可否同数となり、議長による採決が行われ、可決となりました。その他の議案、工事請負契約の締結、可決、全員。補正予算、一般会計補正予算、第2号、第4号、介護保険特別会計補正予算、第1号、池尻財産区特別会計補正予算、第1号、可決、全員。一般会計補正予算、第3号、可決、議長採決。一般会計補正予算第3号については、採決の結果、可否同数となり、議長による採決が行われ、可決となりました。請願、請願書、太陽光パネル 20% 削減並びに、設置場所移動のお願い、不採択、多数。意見書、労働者協同組合法の早期制定を求める意見書、信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書、児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書、可決、全員。4月緊急議会で審議された案件と議決結果、18ページ。人事案件、副市長の選任について、同意、全員。終わりの挨拶、19ページ。以上で、声の議会だより、ナンバー206を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は、朗読ボランティアグループタンポポの笠行照子でした。それでは、次号までお元気で、さようなら。